いただけますから、本当にあなたに今集中します。これからの学びの時間もありがとうございます。あなたが御言葉を通して私たちに語ってくださること、本当に幸いです。その言葉をどうぞよく受け取ることができるように、聖霊様、今助けてください。私たちを今導いてください。特に今は、語る私の言葉もどうぞあなたが用いてください。語るべき言葉を教えてください。語らないでいる言葉をどうぞ教えてください。すべてを委ねます。そして期待をして感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。アレルヤです。じゃあ今日はですね、第7課です。またしてもですね、とても大切な学びがたくさんあると思います。ぜひですね、多くのことを神様からいただきたいと思います。テキスト皆さんお持ちですよ。かね。じゃあテキストをまた読みながら進めていきたいと思います。第7章、キリストの弟子作りによる変革。パウロがバルナバを必要とし、テモテがパウロを必要としたことと同様に、私たちはお互いを励まし合い、ついに私たちが皆信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、とあるように、共に成長しましょう。さっきのティン牧師のメッセージを聞かれた方は多いと思うんですけど、御国が来ます。で、私たちは、御国を求めます。で、その時に、すごい思ったんですね。で、ちょっとやろうって気持ちになると同時に、あ、やれるかなって気持ちもあるかもしれない。でもですね、心配ないんです。私たちはキリストにあって一つですから、たとえどこにいてもですね、私たちは一つの体を形成する主体です。だから、たとえその周りに誰もクリスチャンがいなくても、私たちがそこにいるときに、神の国がですね、ちょっと面白い、アメーバのように考えてもいいですけど、必ず繋がっているわけです。いいですか？そこに神の国が繋がっています。キリストの体はそこに、一つの体がそこにあります。これ忘れない方がいいなと思いました。私たちが孤独にポツンとですね、そこにこう、ぴょこんとこう飛び出ているわけじゃだからないということです。必ずそこにキリストの体が、この私たちがそこにいるときに、こう、ぐにゃっと、どうだかわかんないです。手が伸びるイメージでもいいかもしれない。そこに必ずキリストの体が、御国がそこにあります。私たちは一つですから。だから、ここで一致することが、いつも強調されているのは、素晴らしいことだと思います。だから、不安になる必要はだからないんです。私たちは聖霊様とも一緒ですし、神の家族と一致しています。一つの体を成しています。だから、共に成長しましょう。次いきます。21世紀の教会が直面するすべてのチャレンジの中で、最も重大なことは、おそらく次世代のリーダーを育てることでしょう。多くの国で救われて間もない人と、教会の数は増え続けているにもかかわらず、リーダーはその非常に大きな成長に対処することができずにいます。異なるミニストリーを担当するリーダーが足りないため、多くの牧師は過剰労働をすることになってしまいます。このリーダー不足は、新しい働きを指揮できる有能で成熟した牧師の不足を意味し、神の御国の拡大を大きく抑制しています。しかしですね、私はですね、今宣言します。登りてくれ者は違います。なぜなら、今この場所にですね、多くの人たちがいますから、ね、多くの、リーダーたちももちろんいますけど、私たちも今この場所にいますから、私たちはリーダー不足になることはないと、私は、確信します。ですがですね、今日の新しいリーダーは準備されなければなりません。このリーダーシップトレーニングも結局同じことです。私も準備されなければいけません。必ずいつも成長する必要があります。完全にこう、行き着くことは、この世においてはないです。だから、いつも、準備されてですね、成長していくことが必要です。で、彼らには、これ彼らと書いてますけど、もちろん私たちにはですけど、私たちには、リーダーとしての経験を積むための良い模範と機会が必要です。主イエスは、弟子たちにとって優れたリーダーであったことを例で示されました。多くの神学校における学びと大学院課程はまさにこの新しいリーダーをトレーニングする必要性に起因しています。そのために多くの学校があります。しかし、これらのコースは、教会が必要とするリーダーの需要に追いついていません。し、学校教育を軽視することなく、この教育が最も必要とされる場所は、キリストの弟子、セルグループリーダー、スーパーバイザー、そして最前線に身を置く牧師の日々の生活です。必 要が本当にあります。今リーダーが必要です。イエス様の時代からそうだったんですよね。収穫は多い、もう色づいている畑が目の前にありますから、収穫はあるけれども働き人が少ない。だから私たちは働き人を求めなさい。イエス様もおっしゃいました。私たちは今働き人になります。そして多くの働き人はこれからも起こされます。主イエスは私たちが従うべき最強の例です。これはもう誰も疑うことがないと思います。イエス様が私たちの最強の模範です。これからもいつもその通りです。アメン。後を継ぐ弟子たちを準備するために主イエスがですね、主が行った、地上で行ったミニストリーの発展の方法を私たちはいつでも模範としなければなりません。これは本当に誰も異論はないと思います。そして A いきます。大衆から弟子へ。主イエスは福音を広めることに身を捧げミニストリーを始められました。先ほどのですね、御国が近づいた、あの言葉から始まりました。イエスが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、あまさしく出てきました。神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。フルタイムの福音伝道者として、主イエスは神の御国の到来を宣言し、病人を癒し、囚人を解放し、権威を持って教えながら、イスラエルの町を次から次へと訪れました。男5000人を食べさせ、また男4000人を食べさせ、そして言うまでもなくその時にですね、女と子供たちにも同じように食べさせました。主に従い支持する人たちから、そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。ここで弟子作りが始まっていくわけです。イエス様の弟子作りが始まっていきます。その目的は福音を述べさせ、様々な例を追い出してですね、そこに平和を実現するためでした。もう一度繰り返しです。新しいリーダーは準備され教育されなければいけません。イエス様もそうされたからです。十二弟子を選んでそこで、トレーニングをしました。しかしさらにリーダーシップの中でさらにですね、成長するためには良い模範となる人と機会が必要です。主イエスは弟子たちにとってまさにその模範となる人でした。イエス様の弟子作りは自ら模範となってそれを教えていく方法でした。最後の方にもおっしゃいました。私がそうしたようにあなた方もそうしなさい。いくつか出てきます。模範となりました。ちなみにパウロもですね、その模範となるような、私がそうしたようにあなた方もそうなってください、言葉をしています。模範となる、リーダーシップです。彼らは主のミニストリーに同伴し、彼ら自身が主の新しい教えと奇跡の証となりました。主イエスは弟子たちにミニストリーを行う機会を与え、そしてそれをするための権威をも与えられました。そういえばですね、イエス様のこれからの模範のに学ぼうとしますけど、いくつかそういえば僕はポイントとしてですね、思ったことがあったので、それをちょっと忘れました。とりあえずですね、このページの中で私が思ったのはですね、一つのポイントは、ちょっと一個前の段落ですけど、イエスは十二弟子を任命された。まずだから、数を決めて、その数に、より深い投資をするためにですね、まず決められたってことですね。これは一つポイントかと思いました。もう一つは、今の段落の最後のところ、主イエスはミニストリーを行う、弟子たちにミニストリーを行う機会を与え、それをするための権威を与えられました。だから、ミニストリー、何か働きを与えて、それをすることの権威を与えて、権威を委譲して、送り出す。みたいなことも、一つのイエス様の模範となる、私たちがそれを参考にできるポイントのような気がしました。ここはまず二つ思いました。で、次のページに行きます。で、ミニストリーの発展に伴い、主イエスは大衆のために割く時間を減らし、弟子たちと過ごす時間をより増やしながら焦点を移し始めました。ここが三つ目だと思いました。まあ、さっきの一番目と少し関連すると思いますけど、ある人たちにフォーカスして、そのフォーカスした人たちとの時間を優先していきます。イエス様もそうでした。十二弟子を選ばれた。で、その十二弟子と本当に24時間ですね、365日共に過ごして、その模範を示しながら弟子たちを導いていきました。そして 主が彼らと共に過ごした最も親密な時間である最後の晩餐へと至りました。この後ゲッセマネの園において主は最も近しい弟子たち、これ3名ですね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを招き、十字架での苦しみに至るまでの苦悩の中で共に祈りました。この焦点の変化は、主イエスの死後、弟子たちを主の教えを守り続けた人へと、弟子たちをですね、育成させただけでなく、設立してから間もない教会のために次世代のリーダーを育てることのできる強いリーダーとしました。最終的にそのようになりました。ペテロはイエス様をその十字架の前にですね、本当に3度もこの少しこう複雑な思いの中からイエス様についていって、でそこで、こう指摘を受けたらですね、それを本当にイエス様を拒絶する言葉を3度も話しましたけれども、最終的にはものすごい力強いリーダーになりました。これから皆さん使徒の働きを通読していくと思いますけど、本当にその変化がすごいです。ペテロのメッセージの力強さ、聖霊を受けた時の力強いメッセージはすごいと思います。そのようなリーダーになりました。実際そしてペテロは多くの弟子たちを育ててですね、教会が広がっていきました。ここがさっきの3番目まで行きました。4つ目だと思います。この4つ目はリーダーを育てる時の視点が、リーダーを育てる、リーダーを育てる。これはテモテの手紙だったかな、いつもティンボク様におっしゃいますけど、あなた方にいただいたものを誰かに継ぐことのできる、信頼できる人に渡しなさい。だからそこで4世代いつもあるって言いますよね。私に教えてくれる人で、私がその育てる人で、その人がさらにその育てる伝える人ですから、そこにもうすでに4世代あります。そういった弟子を育てる、弟子を育てることが一つのイエス様の模範であると思います。これが4番目だと思いました。で次いきます。主イエスは比較的小さなリーダーの集団に最大限のエネルギーを注ぎ、その結果を今日私たちは伺い見ることができます。これは今もですね、今も教会は育ち続けています。もし主イエスがこれらのリーダーを育成しなかったら、今日の教会はどうなっているでしょうか。主はどのようにしたら良いメンター、そしてディサイプラーとなれるかを、素晴らしい例を持って教えてくださっています。聖書の中に本当にたくさん見ることができます。私たちはその聖書の中からですね、学び続けましょう。今日はですね、少しゆっくりなので、まずこの辺ぐらいまでで、Q&A もできると思うんですけど、今日ここまでで何か思ったこと、感じたこと、ぜひ自由にですね話してみてください。何かありますか？何でも大丈夫です。ちなみに先週のことでも大丈夫です。大丈夫そうですか。じゃあ次行きますか。次行ってみましょう。じゃあ次は B です。 B は、メンターもしくはディサイプラーによるミニストリーというタイトルです。メンターという言葉は聖書の中には出てきませんが、この表現はディサイプラーということと、内容的に酷似しています。メンターとは、経験の少ない誰かを育成するときの助けとなる経験を持つ人を指します。これ最近いわゆるビジネスの世界でも、学校でもそうだと思うんですけど、多分注目されている言葉だと思いますね。メンター、会社の中でも新人を育てるときに、何らか少しこう経験の深い、人をですね、ペアにして、でその人にいろんなこう学び、Q&A なり、こう模範をまず示して、こう近い関係 で導いていくみたいなことがよく行われていると思います。メンターは、知恵に富んだアドバイスを与え、生き方の模範としての役割を果たします。メンター関係はですね、メンターとその主である者の関係は、学問の世界と実業界においては一般的なものです。そうだと思います。じゃあクリスチャンの経験の中でメンターは一般的に霊的なリーダー、これ兄と書いてますか、これは霊的な兄だから、教会の中とかでそういうコミュニティの中で、年長その経験を持っている方々、もしくはディサイプラー、などとして、知られています。そういった方がおおよそメンターの役割を果たしていくことになっています。で、教会における指導の適切な定義とは、 主イエスが実践した弟子作りです。今日はそのことをずっと繰り返しています。主イエスに模範がありますから、主イエスのやられたように 私たちが実践していく弟子作りです。それが教会の中における弟子作りです、指導です。でしかし弟子作りの定義を成長と育成の初期段階である、まあ、これ初期段階だけであると私たちは制限すべきではありません。これもさっきちょっと話をしましたが、私たちは絶えず成長していきます。その必要があります。私たちがもうこれで行き着いた、ある程度これで学習は終わりって思ったところは、それが必要としていることも分かってないみたいなことをイエスさんもおっしゃってますよね。私たちが何かを分かったって言ったら、もうそれは分かることのことも分かってない。だから私たちは絶えず成長していきますね。だからディサイプルシップ、要するにメンターの関係も含めて、私たちはそれが、成長と育成の初期段階であると私たちは制限すべきではありません。疑う余地もなく、キリストの弟子作りは個人の、だから生涯にわたり継続的に、まあ、その強さといってのはその関係の強さだと思いますけど、強さを保たなくてはいけません。これは新しいやり方ではないのですが、リーダーの育成においてあまり実行されていない明確なビジョンです。これはただ単なる知識の伝達ではなく、霊的そしてミニストリーの成長において弟子を助けるというゴールを目指した人生経験の共有です。これをですね、本当に大切だと思います。で、まあ一つここでもしかして疑問があるかもしれないのは、イエス様は3年間だけだったんじゃないか、意見があるかもしれない。でもそうじゃないことを私たちは知っています。私たちは、まあ40日、いました。天に戻られました。それから何が下りましたか。聖霊が下りました。それは、神様、イエス様が、私たちは世の終わりまでいつもあなた方と共にいることの約束の実現でした。だから私たちはイエス様と今共にいます。だから弟子たちも共にいました。だから人生経験、その人生を最後のまで、彼らはイエス様と共に歩んだんです。ですよね。だから、それはイエス様のやり方です。もう一度言いますね。これは単なる知識の伝達ではなく、霊的そしてミニストリーの成長において、弟子を助けるというゴールを目指した最後のところが、ここで5番目だと思いました。人生経験の共有です。これがイエス様が実際に行われたことだと思います。で、キリストのように弟子作りを行いたい人、どうでしょうか、行いたい人は、これがですね、6番目です。自分自身の王国を築き上げようとするのではなく、神の御国を求めなくてはいけません。先ほどのティム牧師のメッセージ、もう一度思い出してください。御国が来ますようにと、祈ります。それはイエス様が教えてくださった祈りですよね。主の祈りとして知られています。イエス様もそのように行きました。わかりますよね。最後のゲセマネの祈りの中でも、私の思いではなく、あなたの御心がなりますように。最後までそのようにやり続けました。だからイエス様は、この地上において、天のお父さんの御心を実現することを最優先にしていました。自分のミニストリーではなかったんです。ですよね。これは、だからイエス様の行われたことです。だから、もう一度言います。弟子作りを行いたい人、キリストのように弟子作りを行いたい人は、自分自身の王国を築き上げようとするのではなく、神の御国を求めなくてはいけません。まあ、いけませんって言われてですね、なんか少し反発したくなる気持ちもあるかもしれませんが、そのように召されています。イエス様がそのようにやりました。で、そのイエス様がさっきも言いましたけど、私たちと今共にいますから、ですね。その霊が私たちに与えられていますから、私たちは聖霊によってそれができます。続けます。多くの牧師やリーダーは、他の優秀なリーダーの助けを求めて訴え続け、自分のミニストリーの中に溺れてしまう、まあ、傾向があるのでということかもしれません。そういうことが起こりうるということかもしれません。そうなので、彼らは使徒パウロがエペソの教会に教えたリーダーシップトレーニングの原則を忘れてしまいます。こうして、キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、 ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは、その後がもう線が引いてありますね。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。これ別な例えがちょっと思いついたんですけど、私たちの体、キリストの体、細胞、まあ私たちの体は細胞でできています。ですよね。この体が成長していくときに、脳がですね、細胞を一個作って血管を通してその体の指先のところにこうピュッとこうくっつけていくような、そうでしょうか。私たちの体がどのようにこう成長していくでしょうか。脳がですね、そういうふうな機能を持っていたとすれば、おそらく神様もこの地上でそのようなビジョンで福音を広めたでしょう。そうではないですよね。私たちの体は、私たちの体の最も先っぽのところでですね、成長していくんです。ですよね。実際そうです。私たちの体は成長していく細胞、細胞はどちらかというと先端の方です。その端っこの方ですね。脳はどっちかというと、一回こう一つの塊がこうできたら、そこから先あんまり成長しないようになんかなってるみたいで、それも非常に面白いと思うんですけど、それ以外のところで私たちが成長していきます。で、脳はそれを全部指揮しています。ですよね。私たちがそれぞれの、まあその体が脳の指令によってその場所その場所で成長していくわけです。教会も似ていると思います。だから、そのリーダーシップは私たちをその先っぽをうまいこと整えてですね、そこでうまいこの成長ができるように整える働きだ。自分自身が全部やるわけじゃないということですね。そういうことがすごく重要だと思います。でそれを、まあ、忘れてしまいがちになるという、まあ、ある種の警告をここで書いてあるんじゃないかと思います。この原則を理解せずにどのくらいの人がミニストリーをし続けているでしょうか。その数は多すぎます。彼らはミニストリーを促進するために懸命に努力しますが、新しいリーダーを整えるために自分を十分に捧げてはいません。しかし、ここも、ノーリティ・グレシアもフューズも含めてですね、は、違います。と、僕は確信を持ちます。なぜならですね、このようなリーダーシップトレーニングをリーダーたちは経験して、計画して、それを続けているからです。で私たちのリーダーたちは、今そこにクリスティン牧師がいらっしゃいます。先ほどティン牧師も、それからヤス牧師も、アツコさんも、まあ、たくさんのリーダーがいます。リーダーは、このことをはっきりと心の中に持っていて、リーダーを育てる必要があることをはっきり分かっていますから、本当にハレルヤです。本当に私たちは素晴らしい環境の中に今いると思います。まあ、でも、注意しなければならないことは確かです。ですね。本当に、こう、ちょっとしたことでですね、サタンがですね、こう、ぎゅっとこうなんか押すんですよね、これね。もう一歩前に出てみればみたいなことをこう言う時があるかもしれない。だからこの言葉が書いてありますですね。これで B が終わりました。 C 行きます。あと1ページぐらいで終わります。率直に言います。これまあ価値観の変革ということですね。 C 私たちが生きるこの世では、他の人々が自分のリーダーシップとミニストリーの成功を実際に遂げることよりも個人的なミニストリーの成功を評価します。これはまあ、教会なんかの中に限らないことを言っているんだと思います。会社の中でもそうです。私たちが生きるこの世では、他の人々が自分の、まあ、リーダーシップとですね、まあ、ミニストリー、まあ、仕事、業績でもいいです。の成功を実際に遂げること、自分以外の人がですね、遂げることよりも、自分がどのような成功をしたか、あなたがどうしたんですかっていうことに問われやすいということです。あなたの教えた人がどうしましたかってことはあまりこう言われない傾向にあるということですね。まあ最近ちょっと変わってきたかもしれませんけど、その人のことで評価されやすいんですね。で、キリストの弟子作りには、ミニストリーの焦点に影響を与える価値観における根本的な変革が必要です。私たちは今、誰かのミニストリーの重要性が結果の量によって決められてしまう時代に生きています。だから評価がその人の働きがどうでしたか、あなたが何をしましたかということだけに、よって決められてしまう傾向のある時代に生きています。で、この量を重要視する姿勢は、これはですね、あるリーダーが自分の王国を築くことに身を捧げようるよう仕向けます。まあ、サタンが巧妙にですね、ここを利用していくような気がします。で、しかしですね、まあ、しかし入っていいと思います。紛れもなく、キリストのように弟子作りを行いたい人は、 これはキリストのようにですね、自分の王国よりも神の御国を求めなくてはいけません。皆様も実際そうされました。で、これは神の栄光と教会の利益のための人の成長を可能にするへりくだった魂をもたらします。これが7番目だと思います。イエス様がへりくだりました。これはもう本当に最後の最後までその模範を見せ続けられました。十字架の上でも私そうだと思います。自分を殺そうとする人たちの前にして取り出しました。神をこの人たちは何をしているのかわからないのです。本当にへりくだった魂を模範を示されました。で、悲しいことにこのような姿勢は今日の多くの牧師やクリスチャンリーダーからすっかり欠けてしまっています。しかし登れていく列車は違うと信じ確信します。注目と評価への熱望は神の御国においてはマイナスな効果をもたらします。例えば多くのリーダーは若いリーダーが彼らの足元のミニストリーというカーペットを引き抜いてしまうのではないかという脅威。これ少し面白い例えですよね。自分が立てると、誰か教えると、このカーペットがぴょっとこう、やってこうなる。こういうことだと思うんですけど、そういったような、脅威を抱くんでしょうって書いて、まあ面白いと思います。で、多くの今度逆に若いリーダーは、牧師が彼らのリーダーシップとミニストリーの発展のための機会を割かないために、大事に与えてくれないと。与えてくれないから、外で、ミニストリーの機会を求めなくなってしまっているみたいなことが書いています。まあそういうことが起こることも確かだと思います。で、リーダーシップの発展に関する、ここからですね、一人の一人をちょっとフォーカスを当てます。主イエスのビジョンを持つリーダーもしくはメンターの良い例は、慰めの子というふうに意味を持った人です。誰でしょう？
バルナバ。
正解です。バルナバ。バルナバールっていう言葉らしいですけど、慰めの子です。という名字を持った弟子です。バルナバです。バルナバは彼の献身と寛大さのために人によって認められました。人たちはバルナバをアンテオキに送り、そちらの発展のため、そちらの発展途上の教会の世話をさせました。彼は善良で聖霊と信仰によって満たされた男でした。これは人の働き書いてあります。教会の憎い敵であった新しいクリスチャンをためらうことに助けたほどに彼は素晴らしいリーダーでした。誰のことだったでしょう。教会の憎い敵であった新しいクリスチャン、サウロ。そうですね、正解です。サウロですね。サウロを彼は引き受けてその世話をしました。それで取りなしをしましたね。それのもう本当にだからみんな怖がってたんですよ。本当にサウロはひどかったと思うんですけど、ものすごいこう熱意に燃えてですね、もう引っ張り回して、引っ張り、こう、切ってきてですね、みんな殺しちゃったっていう、そのぐらいのことなんで、すごい、それを引き受けたのは、素晴らしい勇気だったと思います。素晴らしいリーダーでした。他の人たちにそのような勇気が全くなかったとき、バルナバはサウロ、後のパウロを助けました。バルナバは、アンテオキの収穫のためにサウロの助けを求めました。これは後の話ですね。で、これ、よし、わざわざ探しに行ったんですね。パウロをタルソまで探しに行って、で、またアンテオキに連れてきてですね、そのアンテオキの教会で一緒に働きをしようとして、探し出しました。その後、彼らは聖霊によって選ばれ、アンテオキ以外の地にも福音を伝えました。これ本当に大きなことですよ。これなかったら私たちのところに福音が届くのがどのくらい、どうなってたかひどくわからないぐらいです。彼らは旅を、すごい旅をして、最終的にパウロはローマまで行きました。その後、スペインに行ったかもしれないという話もあるんですけど、ものすごい遠くまで旅をして、福音を知らせて、歩きました。で、この後ですね、徐々にパウロは、伝道、かっこ使徒の働きにおいて、より影響力のあるリーダーとして、バルナバを超える存在となりました。しかし、バルナバは何が可能なのかを見極めるための信仰を持っていました。バルナバが育てたキリストの弟子は、神の召しによる権限と承認によって、バルナバを追い越していきました。それにもかかわらず、彼らの間には、ライバル意識や嫉妬はありませんでした。まあ、一点だけちょっと気になる人がいるかもしれないので、その、こと書いてありますけど、後に彼らは別れましたが、これは、伝道チームに、ヨハネ・マルコですね、マルコの福音書を書いたマルコです、を加えるかどうかに、という意見の相違によるものでした。そして、バルナバは伝道の働きを続けながら、ヨハネ・マルコのメンターとなりました。 マルコの福音書がヨハネ・マルコによって書かれたこと、新約聖書の半分以上が使徒パウロによって書かれたことを考慮すると、バルナバは新約聖書の書物に関してとても大きな影響力を持っていたと言えるでしょう。とても大きな影響力です。ちょっとページ数ちゃんと数えなかったんです。数えればよかったですね。どのくらいのページ数をバルナバ関連だったでしょうか。ね、一つの、福音書と手紙のほとんどです。です。とても大きな影響力を持っていたと言えるでしょう。ですね、この他のリーダーを支援したバルナバの例は、今日のディサイプラーにとって素晴らしい模範です。彼は権力にしがみついたりしませんでした。今日の多くのリーダーは、彼らの権威と名声を保持するために必要な全てを尽くし、立場や権力をどんなことをしてでも守ろうとします。リーダーが去ってしまい、破滅してしまった教会やミニストリーは一体いくつあるでしょう。神の御国でこのようなことがあってはいけません。地位と権力に基づいたリーダーシップを進めるこの世界ですが、主は私たちを人々に仕えるリーダーとして召しておられるのです。聖書の言葉が次にあります。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた私たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかし、あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも、これ私のこと、自分のこと言ってますね。イエス様のことを言っています。仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。次いきます。ディサイプラーの基本的なリーダーシップの価値は、奉仕に基づきます。奉仕ですね。仕えること。まず、主イエスに仕え。これは、もちろん当たり前です。まず、主イエスに仕えます。ですね。これも、だから、仕えることを強調しすぎると、人のことに、ちょっとフォーカスしちゃうことが、これもサタンがですね、キュッとやります。まあ、例えば、セルリーダーであれば、セルのメンバーの方のに対する気持ちの方が、神様との関係よりも強くなっちゃうことがあるかもしれない。ディサイプルシップしてるんだらあれば、自分のディサイプラーのことを、神様よりもなんかすごい大事に思って、そこにこう、おもねってしまうこともあるかもしれない。でも、まず、主イエスに仕え、そして、主の体に仕えます。優れたディサイプラーは、リードしているキリストの弟子たちの所有者とはなりません。実際に、彼の、もちろん彼女の、これすべてのですね、ディサイプラー、だからここにいらっしゃる、彼と彼女たちは、のゴールは、主イエスキリストの、すべての人に対する姿勢を保つことです。じゃイエスキリストの模範に従うことです。ある人は謙虚さをリーダーシップの価値とは見なしません。しかしディサイプラーは、これも聖書の言葉です。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。そのイエスに習うものになるということです。とあるように、イエス・キリストの謙虚さの影響力。これも面白い言葉ですけど、強い言葉だと思います。謙虚さの影響力を行使するために召されています。ディサイプラーとリードされているキリストの弟子は友人ですが、清い、生活と神への奉仕において共に成長するという一つの目的を共有する友人です。キリストの体をなす。二人ともですね、ディサイプラーであろうともディサイプル、どちらもキリストの体を構成する一つの大切な主体です。今日はここまでです。で、これはずっと聖書の中から、イエス様と、あとバルナバについて、学んできましたけど、これでは これをですね、実践した人も何人か、多くいます。で、いくつか の例をちょっと調べてきたので、それも共有したいと思います。一つはですね、新島女王という人に関係します。新島女王は、この間、忘れた。はい。八重の桜の、任務が出てきました。同志社大学を作った人です。新島女王はですね、まあ、1865年に、22歳、若かったですね、の時、まあ、国金ですね、その国の、禁止を 犯してですね、函館から脱出してですね、で船にこのたまたまあったアメリカの船に乗って上海に行き、さらに他の船に乗り換えてアメリカに渡ろうとしました。で船の中でしきりと上陸後ですね、アメリカに着いてからどうするか全然もちろん計画なんかないでしょうから、生活について案じていると、その船長のですね、ホーレス・タイラーという人が大変親切な人で、彼の心配そうな様子を見てその訳を尋ねました。新島は隠さず自分の悩みを打ち明けてみると、その船の持ち主である、アルフィウス・ハーディに紹介状を書き、ここに頼っていくように勧めました。ハーディはボストンで貿易商を営んでいる立派な紳士であり、また熱心なクリスチャンでした。でそのハーディが言ったわけです。自分は神のために金銭を蓄え、これを管理している。私が使命を全うした後、まあ三国でってことだと思います、神に向かって、詳細な計算書を出す責任がある。もう一度言いますね。自分は神のために金銭を蓄え、これを管理している。私が使命を全うした後、神に向かってその預かっている金銭の詳細な計算書を出す責任がある。彼は思っていたんです。というのが彼の信念でした。彼はこの日本の一青年を愛し、身も知らない一青年を愛し、その世話を喜んで引き受け、彼を学校に通学させました。そして後の新島城があるわけです。これはアルフィウス・ハーディという人の話です。もう一つ、今度は宗教改革者のうちの一人、カルバン。カルバンはその墓をですね、建てないでくれっていう、すごいこう遺言があったらしいですね。墓標を建てないでほしい。だから彼の墓は未だにわからないらしいです。スイスの宗教改革者ジョン・カルバンは、1564年5月27日に、もうあと1ヶ月後ですね、亡くなりましたが、ジュネーブ全市を挙げての彼の死を、で、それ、亡くなりましたが、ジュネーブ全市は、死を挙げて彼の死を悼んだと言われています。彼の固い遺言により、共同墓地に埋葬されたが、墓標は建てられませんでした。だから未だに彼の墓はわかりません。これは、カルバンの極端なまでの謙遜から来たものでありました。彼は死後までも自分の存在を一人覚えさせようとは思わず、自分が忘れられ、ただ神のみが覚えられることを望んだのです。ところがこのつつましく地上より消えていこうとした彼の思想を慕って、人々は全ヨーロッパからジュネーブに集まってきました。人々がですね、彼の死を悼んで。それは彼の提言によって1559年に創設されたジュネーブ大学、これはジュネーブ大学に学ぶために、その後ですね、その彼の提言によってジュネーブ大学が作られましたが、そこで学ぶために多くの人が集まってきました。そこで彼らは、その彼ら集まってきた学生たちは、彼、そのカルバンのですね、宗教改革の精神を身につけて、それぞれ故郷に帰り、やがてそれが花開き、実を結びました。ですね。これ二人の人をちょっと紹介しました。私たちもですね、同じように召されているんです。で、実際そういった多くの例があります。今ちょうどティン牧師来られました。ティン牧師もそうです。クリスティン牧師もそうです。自分の命をそこに捧げて、二人は日本のためにですね、ここに来てくれました。そして自分の人生を捧げてくれています。私たちもそれに習うものとなりましょう。で、それをすることができる聖霊を私たちは与えられていますから、絶対大丈夫です。お祈りします。愛する天のお父さん、感謝をします。素晴らしい聖書からの学びをありがとうございます。あなたが模範を示してくださいました。あなたがしてくださいましたから、私たちはそれをすることができる。その確信を本当に強くすることができます。しかも、あなたが今共にいてくださいます。本当にありがとうございます。私たちは、あなたによって、聖霊によって全てを行います。そうするときに、あなたの栄光がそこに表され、あなたの御国が、この地上においても広がっていくことになる。確信をします。私たちがへりくだるとき、しかもあなたは、高くしてくださる。そのような約束もありがとうございます。あなたが良いときに、どうぞ、そのようにしてください。一人一人、今ここに集まっている一人一人を、あなたが、素晴らしいあなたの霊で、今本当に満たしてください。あなたの霊で満たしてください。あなたの言葉、あなたの力、あなたの愛、あなたの希望、 あなたのすべての良いもので満たしてください。素晴らしいことがこれから起こることを確信をします。あなたと共に歩むからそれができることを確信をします。心を合わせて期待をして感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。ありがとうございます。